聖書の朗読をいたします。マタイによる福音書の第21章の1節から11節です。ページは39ページ。一行がエルサレムに近づいてオリーブ山沿いのベトファゲに来た時、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐ老婆がつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら主がおいるようなのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を追うロバの子、コロバに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきてその上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると都中の者が一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆はこの方はガリラのナザレから出た預言者イエスだと言った。
おはようございます。共に今日の日曜日の朝を迎えることが許されましたことを感謝しております。一回一回の礼拝ですね、これが神様の恵みと導きの中で行われているということを思います。私が今繰り返し思い起こしているのは、その日の苦労はその日だけで十分であると、その主イエスの言葉です。一日一日が大事で、一日一日生きたらこういう時はいいのかなっていうふうに思っています。そしてこの日、この時、私たち与えられた時として御言葉に聞きましょう。今この与えられました御言葉は、マタイによる福音書を読み続けていたった聖書の箇所です。ずっと読み続けてきまして、今日から21章に入りました。ここは非常に大事な区切りとなるところであります。今日の箇所には、主イエスがその地上のご生涯の最後にエルサレムに入られたということが語られております。一般的にはエルサレム入城というふうに呼ばれます。ここから主イエスの地上の歩みの最後の1週間が始まるんです。そういう箇所です。このエルサレム入城が日曜日のことでありまして、そしてその週の金曜日に主イエスは十字架におかかりになられます。そして日曜日の朝復活されました。マタイによる福音書はこの21章から、マタイによる福音書の終わりに至る27章まで、大体これ3分の1弱ですね、この実はこの短い1週間の出来事を語っているんですね。主イエスがエルサレムに入城されたということ、この出来事の意味は非常に大きいのです。それはただ主イエスがユダヤの中心首都にやってこられたというだけのことではございません。エルサレムは神様の都です。またそこには神殿がありまして、主なる神がそこにいてくださると人々は考えておりました。またここから神の救いが始まるんだということをみんな信じていたわけです。この時ユダヤはローマ帝国の支配下に置かれていました。しかしいつの日かこのローマの支配から解放してくださる救い主メシアが現れられるに違いない。そしてその時メシアはエルサレムに入られる。それが人々の信仰でありまして、そして人々はその時を待ち望んでいました。ローマの支配から解放してくださる救い主ですね。この救い主メシアはエルサレムの町を最初に作りましたダビデのような王として人々は待ち望んでいました。ダビデの子と呼ばれるような救い主が現れまして、その方がエルサレムに入ってこられて、その日にはユダヤはローマの支配から解放されてかつての繁栄を取り戻せる、そう信じていたわけです。そしてナザレのイエスですが、このイエス様の名前はこの時ユダヤの中に広まっていまして、期待が頂点に達していたわけですね。主イエスが歩みを重ねていくうちに、弟子たちだけでなくてそこに大勢の人たちが集まって列をなして エルサレムに向かっていったわけです。そしてまた一方エルサレムの町の中にも大騒ぎになって、あ、メシアが来られる、この方はメシアかもしれない、いやメシアだと、そう言いながら人々が、集まってきて、出迎えたわけです。それがこのエルサレム入城の出来事ですね。要するに人々の、ユダヤの人々の期待が非常に大きく膨らんできた、そういう場面でありました。主イエスはこういう人々の期待をどのように受け止めておられたのでしょうか。人々が何を願っているかということを主イエスはおそらくよくご存知だったに違いないんです。そして主イエスはご自分のことを人々がダビデの子、あるいは救い主メシアということをいうふうに呼びまして、何を期待しているのかということをご存知であったでしょう。そして同時にですね、同時にシュエスは人々の思いと自分がこれからなそうとしておられることとの間、シュエスがまた自覚しておられる自分自身ですね、との間には大きな開き、人々の期待とご自分の姿との間には大きな開き、大きな隔たり、あるいはギャップというものがあるということを承知しておられた。人々が待ち望んでいましたダビデの子は、ダビデのような力強い王なるお方であります。その王がエルサレムに入ってこられて、神様の大いなる御力が表される、そしてローマの支配から解放される、解放してくださる、平和と繁栄がそこにもたらされる、人々はそういう期待を持っていたわけです。しかし主イエスはご自分がそのような人々の期待通りのことをするために神様から使わされたんじゃないんだということを承知しておられました。すでに主イエスご自身がそれは3度繰り返されていた受難予告からも明らかです。主イエスはご自分がこれどこに向かわれるのか、エルサレムに入られて、何のためにエルサレムに向かわれるのか、そしてエルサレムに入られるということは何を意味するのかということを受け止めておられたわけです。つまりシュエスは十字架につけられて殺されて3日目に復活されることを3回告げておられたのですね。シュエスにとってのエルサレムという場所は受難の場所でありました。また十字架の死の場所でした。そこにいよいよ入ってこられたのです。このように群衆の期待と、そしてシュエスご自身との思いの違いというのは非常に大きかった、大きな隔たりがあった、大きなギャップがあったわけです。そしてそういう中でシュエスはエルサレムに入城されていくわけです。そしてその隔たりがこのエルサレムの入城の時に目に見える仕方で現れているんですね。シュエスはエルサレムに近づかれてベトファゲの村に着かれました。もうベトファゲの村からエルサレムはすぐそばです。もう歩いて何分ぐらいの場所ですね。そこに着かれるとシュエスは弟子たちに命じられて、ロバとコロバがいるのでそれを連れてくるようにということをおっしゃったわけです。そして弟子たちはその通りにしてロバとコロバを調達してきました。そして弟子たちはロバの上に自分たちの服をかけました。これは鞍の代わりです。またそして鞍ではなくて服をかけて、鞍の代わりに服をかけて、その上にロバの上に、コロバの上にシュエスはお乗りになったわけですね。そしてまた大勢の群衆たちは自分の服を道に敷いたり、木の枝を切ってきて道に敷きました。これはですね、よく外国からお客さんが空港に着かれたりするとレッドカーペット敷くじゃないですか。で、賓客がカーペットの上を、赤いこうカーペットの上を通ってきますよね。あの代わりです。そういうものがなかったので木の枝を買ってきて、木の枝を道に敷いて、あるいは服を道に群衆たちが敷いて、その上をシュエスが、歩いていかれた、馬に転ばに乗って進んでいかれたわけです。ですね、どうでしょうかね。ここで私がとても大事だと思うのはこの光景を思い描くということです。実は今日の聖書の箇所の場面は画家たちがよく 絵に描いていますね。皆さんも別に絵心がなかったとしても、心の中で絵を描いてご覧になると私はいいのかなっていうふうに思ってみます。ドイツにオーバーアマガウという まあ、小さな村がございます。私は行ったことはありません。でもずっと関心があるんです。このオーバーアマガウという村はまあ、ドイツの南の方でスイスの国境近くアルプスの山々のふもとにあります。でその村はではですね、ある行事が10年に一度行われるんです。演劇です。受難劇なんです。イエス様の受難の劇がこの村で行われてるんですね。でそしてこの村は10年に一度だけこの劇をします。しかも村人総出です。確か記憶で5000人ぐらいの人口なんですが、何千人という出演者がいるんですね。しかも手抜きなし、本気の劇ですと聞いています。でどうしてこの劇が行われるようになったのかといいますと、それは事の始まりは17世紀でした。1633年のことに遡るらしいですね。村の人たちは当時村をペストが襲いました。たくさんの人たちの命が奪われたんですね。そして、そういう中で村の人たちは祈りました。ペストの退散を祈りました。そしてさらに、こういうふうにある一つの誓いを立てたんだそうですね。その誓いは、もし神様ペストを過ぎ去らせてください、ペストをなくしてください、そしてもしこのペストが、なくなったらですね、なくなったら神様、私たちはこの村で、イエス様の劇をしますと。でそういう誓いを立てちゃったんですね。で、そしてその祈りが聞かれて翌年のことでした。1634年ですね。そしてそれ以来できなかった、ちょっと延期した年があったり、実は今年がその年だったんですが、今年もコロナウイルスのために延期をしました。戦争とかさまざまなことの理由で2年延ばしたり3年延ばしたりっていうことはあったんですけども、ずっと今に至るまでここでは劇が行われ続けてきたんです。この劇がそしてね、どうしてですよ、私ね、この劇見に行った人たちから、何人かの人たちから聞いたことがあるんです、話を。ですごかったって言うんですね。すごい劇だったって。で先日ある何かちょっと都合がありまして、用事がありまして、この劇について調べたんです。映像がありました。オーバーマガウの受難劇で映像があって、ダイレストでしたけども、この劇を見ました。驚きました。本当にすごい劇でした。でそしてとりわけ私が印象に残ったのが、今日のこのエルサレムの入場の出来事の再現でした。再現の場面でした。こうびっくりしました。本当のこのロバ出てきますから、動物虐待で問題にならないのかなと思うぐらいロバ登場ですよ。そしてイエス様役の人が服をかけたロバに乗るんです。この場に乗ります。でロバがちょっと苦しそうにドタドタドタドタするんですよね。そして何ともヘンテコリンな行進がなされていくわけです。で私はそれに衝撃を受けました。こんなだったんだって改めて気づかされ、改めて驚かされました。今日の聖書の箇所にはイエス様のお語りになった言葉はほとんど記されていません。特にエルサレムの入場の場面では記されませんね。その前のベトファゲでは弟子たちを使いに出すにあたって、主が無料なのですと言いなさいって、向こうの村に行ってっていうふうに言われますけれども、その言葉が最後にして、このエルサレムの入場の場面では主イエスは無言です。ただ転ばに乗ってイエス様は、服をかけた鞍の代わりに服をかけた、ロバに乗る。実は全部代用品ですね。さっきも言いました、道に敷く絨毯もそうでしょ、ないから服か木の枝なんですよね。蔵もないので、服ですよね。それからロバもこれは持ち物じゃないんですよね。でこれも借り物ですよね、レンタルです。でそうやってイエス様がこうエルサレムに入場しておられるわけですね。うん、そしてすごい姿なんですよね。で言葉というものは、イエス様はここで発しておられないって、エルサレムに入場しておられる。 私は改めてそのことの不思議さを覚えます。この肝心な場面でなんで何にもおっしゃらないんだろうかと、そういうような思いを持たないわけでもありません。けども思うんです。言葉って何だろう。言葉というのは、今私が発しているような口にする言葉だけではありません。人間の語れる言葉、人間の言葉やまた神の言葉もそうですけども、言葉というものは、何ですかね、ただ言葉として発せられるものが言葉だけじゃないですよ。目は口ほどにものを言うとかって言うじゃないですか。人間は目ですらものを言うことができる、表情でものを言うことができる、あるいは行為でものを言うことができる。イエス様はここです。私は語っておられると。つまりこの行為という、この何ともヘンテコリンな入場という、この行為によってイエス様語っておられるんじゃないか、そのことを思うんですね。そして今日の聖書の言葉で、イエス様は語っておられることがある、語ろうとされていることがある、行為によって語ろうとされていることがある。そしてそのメッセージがあるということです。その私たちへのメッセージを聞き取りたい。そしてじゃあそれは何だということなんですね。そのことをたどってまいりたいんです。長い前置きです。そしてその第一は、私は王であるということなんです。私は王であると、人々はイエス様を王としてエルサレムに迎えようとして、いましたし、主イエスはそれ自身を拒否されてはいないんですね。受け入れておられます。否定されませんね。このギャップがあるって言いましたね。で、私を王になんかするなって、私は王なんかじゃないとはおっしゃってないんです。王として迎え入れることを、迎え入れられ方をイエス様ではアレンジされていますが、王であるということは認めておられる、示しておられるんです。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、糸高きところにホサナ。人々はそのように口々に叫んだとありますね。歌ったんです。賛美したんです。やめろこの賛美は、違うって言われてはいないんですね。ダビデの子よ、憐れんでください、その前にも言われてますよね。そして今日の聖書の箇所では、ダビデの子にホサナって、主の皆は褒めたたえられよっていう賛美の言葉ですね。主は褒めたたえられよっていう賛美の言葉は、このホサナっていう言葉なんです。ホサナっていう言葉でみんな記憶してるんです。だからここに記されている。みんな聞いたんです、この響きを。ホサナホサナって、それもイエス様は黙れ、もうそんな理解してないんだから歌うなって言われたんじゃないって言って、それを受けておられる、受け入れておられる。主イエスは誠の王であることをここでむしろ示しておられるんですよ。そしてマタイによる福音書です。今日の聖書の箇所、大きな区切りだと言いましたが、初めに戻りましょう。マタイによる福音書の一番最初の言葉を覚えていらっしゃいますか。初めに語られた言葉、初めに語られている一句の言葉、一節の言葉を皆さんは記憶しておられるでしょうか。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図というのが、このマタイによる福音書の始まりなんです。一番最初でマタイはイエス・キリストがダビデの子であるということを系図を示しているわけですね。つまりこの福音書のとても大事なことがこのダビデの子なんですよ。それがここで語られるわけです。ダビデの子ってことは王っていうことなんですね。そしてその系図が示されたわけですね。そしてさらにマタイによる福音書の最初のところには、主イエスが誕生されましたときにですね、東の国のから来た占星術の学者たちが、クリスマスの出来事で登場しますね。それで彼らはイエス様を探します。生まれたばかりのその時に何て言いましたか。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますかって言って、宮殿に行って聞いてるんですね。そしてイエス様を探し当てまして、馬小屋におられるイエス・キリストと出会って、黄金乳香もつ薬を捧げてひれ伏して拝んでるんですね。つまりマタイ福音書というのは、主イエスが誠の王であるということを初めから語ってるんですね。そしてここでも語っている。イエス・キリストが十字架にかけられるところで、そこに向かわれるところで、イエス・キリストが王であるということを語るんです。いいですか。実は私たちの信仰にとってとても大事なことがここにあるということなんです。 私たちの信仰はイエス・キリストを王とすることなんですね。私が伊丹におりましたときに、伊丹教会の牧師していましたが、近くにカトリック教会がありました。その、カトリック教会の名前は王たるキリスト、教会っていうんですね。いい名前やなって思いました。王たるキリスト、聖キリスト教会ってにしてもいいのかなというふうに思いますが、王たるキリスト幼稚園とかですねなってて、イエス・キリストが王であるということをそうやって言ってる、名前にしてる教会まであるんですね。で、まあ、私たちにとってこれ実は賭けがちなんですね。イエス様が王だっていう信仰、全世界の王、世界の王、私の王、まだ信じてない人のもうイエス様は王、そういう王のもとにこの世界はある。そうやって見ていくときにいろんな景色が変わってきますね。そしてイエス様はここでご自分を誠の王として迎え入れるということをここで求めていらっしゃるんですね。全ての人にそういう方としてここでメッセージを語っておられるわけです。私は王である。そしてそれを賛美しながら、 私たちはダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるようにっていうのは今も私たちが、呼びかけることができる賛美の言葉なんです。第2に、次に主イエスはここで語っておられます。こう語っておられます。私は柔和で謙遜な王であるというふうに、私たちに語っておられる、いや招いておられるんです。主イエスは入場に際してロバの子を選ばれました。そこに柔和で謙遜ということがつながっています。あの劇でもびっくりしました。あ、ロバの子に乗るってこういうことなんだって思って、もうロバはなんか苦しそうにうーみたいな、なんかあえてるんですよね。でヨタヨタヨタ出してゆっくりしか進まないんですね。こう王様ってのは違いますよね。普通は王様かっこいいんですよ。やっぱりかっこよく帰っていくんです。それ使われるのは馬です。だけどキリストは違ったんですね。かっこ悪いロバ、しかもロバの子を使ってボトボトボトボトボゆっくりゆっくり進んでいかれたわけですね。そしてそのことは旧約聖書の予言の成就であったということが4節5節で語られています。5節に引用されているのはゼカリア書の9章9節の御言葉です。シオンというのはこれはエルサレムのことです。そしてそこにお前の王がおいでになる、そしてその王は柔和な方でロバに乗って来られるとある。この柔和なっていうのはもともとの言葉では高ぶることなくとなっています。謙遜なということです。あるいはまた新しい翻訳の聖書ではへりくだるという言葉に訳されていました。柔和っていうのはへりくだる、あるいは謙遜とも訳される言葉なんですね。神様が約束しておられる救い主はこのような王として来られるとゼカリア書は語っているんです。ゼカリア書の旧約聖書では謙遜、ヘリクダル、新約聖書では柔和、柔和と謙遜、柔和と謙遜、柔和と謙遜ということで、マタイによる福音書で私たちが思い起こす聖書の言葉ありません？イエス様の言葉ありません？こういう言葉ありますよね。皆さんもおそらくご存知と思います。11章の29節の言葉です。疲れた者、重荷を負っている者は誰でも私のところに来なさい、休ませてあげよう、そう言われまして、続けてこうすぐにこう言われまして、私は柔和で謙遜なものだから、私の奥引きを追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。ここに柔和と謙遜が出てくるんですよ。私のもとに来なさい、休ませてあげよう。本当に私たちがもう信仰生活を送る中で繰り返し繰り返しこのイエス様の言葉を聞きながら読むんじゃないですかね。そのこのイエス様の言葉が実は柔和と謙遜なんですよ。そして今日の聖書の箇所が、旧約聖書は謙遜で新約聖書は方は柔和なんですね。柔和と謙遜つながってるんですよ。やっぱり私はこれ偶然じゃないと思ってます。たまたまじゃないんです。イエス・キリストは柔和で謙遜な王だって言われてるんですね。それはどういうことかというと、あるべき理想の王ということなんでしょうか。王様、あるいは政治家のトップの人って大体偉そうですよね。まあ、誰とは言いませんが、 残忍でありまして、そして冷酷でして、一人の犠牲にも涙しない。イエス様はそういう王じゃない、そういう王様じゃない。本当に柔和で謙遜で平和を大事にし、一人一人を大切にしてくださる、偉そうになんかしない、そういう王様だ。そういうことありますよね。それ間違いじゃない、間違いじゃない。でもそれにとどまることなのかというと、そうではないんです。先ほどの11章の28節では、柔和で謙遜な方であるイエス様は、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようとおっしゃいます。ご自分のもとに招いて私のもとに来なさい、そうすれば安らぎを得られる。重荷を負う者は私のところに来なさい、重荷を負う者は私のところに来よう、そうすればあなたは安らげる。どうして安らげるんですか？重荷を負っている者がどうして安らげるんですか？それと重荷はこのイエス様が負ってくださるからでしょ、背負ってくださるから安らげるんです。重荷を下ろすことができるんですよね。人間の重荷を負って生きてるんですよ。重たい荷物、もうその重たい荷物をずっと背負って歩いてると、だんだんだんだんもうダメになって疲れてきて、でそこでイエス様が私たちに言われるんですね。私のところに来なさいって、柔和で謙遜な方が言われるんですね。で私がそれを貸しなさい、その重荷を下ろしてあげよう、私が負う、だから安らげるんです。つまり柔和で謙遜っていうのは、そうやって荷物を代わりに負うっていうことがある。荷物を代わりに追ってくださる王だってことがあるんです。そしてまたロバですよね。ロバっていうのはあんなちょっとなんか滑稽ですけど、でもね結構すごい動物なんですよね。結構すごいんです。忍耐強いし、重い荷物を背負えるんですよ。力あるんですよ。つまり荷物を背負うことができるロバなんです。でだから荷を負うロバの子、転ばに乗ってってなってます。その荷は私たちの重荷です。人生の重荷、それを負ってくださる、背負ってくださる。そしてその人間の重荷っていうのの最大なものは私たちの罪なんですね。その罪を負ってくださるということが、柔和で謙遜な王ということの中にあるわけですね。またこの謙遜なんですけどね、謙遜っていうのはこれは要するにへりくだるってことですが、これはですね、より深い意味があります。主イエスは神様の一人子でした。誠の神でありました。しかしその方が栄光を捨ててこの地上に一人の人間としてお生まれになられました。しかも主イエスがお生まれになったのは王宮ではなくてベツレヘムの馬小屋でした。貧しい有様でおいでになられました。そしてその誠の神である方は、地上の生涯のクライマックスにおいて十字架にかけられて死なれましたね。無知で打たれて不当な裁判にかけられて、そしてゴルゴタの十字架に向かわれました。そして首で打たれて十字架で死なれたんですね。これが謙遜なんです。どうするに、あの人謙遜な人やなって、あったら腰の低い人やなみたいな話じゃないんですね。そうじゃなくて、柔和で謙遜っていうのはそうやって天から地上に来てくださって、私たちの罪を背負ってくださる、そういう方としてのお姿がこの謙遜という言葉に込められているんです。そしてその頂点にあるのが十字架です。柔和も謙遜もつまり十字架ということとかかっているわけですね。十字架の死のことがですからここで示されているわけです。柔和で謙遜な王である、私は柔和な謙遜な王であるとイエス様はここでおっしゃいます。それは十字架、十字架にかかられる、私は十字架にかかって死ぬ、その私が王である、あなたの重荷を私に委ねよう、私がそれを負うから。重荷を負っている者は誰でも私のもとに来なさいって、ここでもイエス様はロバの子に乗って語っておられるんですね。私のところに来なさいって、辛いこといっぱいあるねって、厳しいこといっぱいあるねって、でもあなたたちは私はいるんだって、私は来たんだって、あなたたちを救うために来たんだって、私のところに来て安らげって言われるんですね。そういう声が聞こえてくるんです。私もとっても先週辛いことありました。原稿に書きませんでしたけど、私は長い期にわたって中学生の時から友人を先週亡くしました。本当につらい、金曜日に知ってちょっとやっぱつらいですね。で、牧師になっても変わらないで 幼い頃とあまり変わらないで言葉を交わすことができた人でしたが、25年間という闘病生活を経て召されていきました。で、私はそういうことの中でもちろん、いやでもイエス様にここに声かけられているように思うんですね。イエス様はこういう私たちにやっぱ声かけてください。私のところに来いって、私のところに来たら休めるって、そういう王がおられるんだと。そして最後にここで主イエスはここで、私はあなた方の期待をはるかに超える王だということを示しておられるんですね。人々は先ほどから繰り返しているように期待してたんですよ、イエス様に。でね、この群衆たちですけどね、ここで喜び歓呼して迎えてるでしょう。いや、みんなでも聖書をずっと読み続けてきた人たちは知ってますね、この群衆たちどうなったかっていうこと。ここではホサナホサナってイエス様喜んでた人たちなんですけど、この彼らの声は変わってきます。賛美の声は呪いの声に変わってきます。十字架につけろ、十字架につけろっていう声に変わるんですね。彼らは変わっちゃうんです。どうしてかというと、期待が裏切られたから、期待通りにならなかったから。この方こそダビデの子で、ローマから解放してくださると思っていた、自分たちが願っていた救いがその通り与えられなかった、この人は私たちを裏切った、だから十字架につけろ、そうやって変節しちゃったわけですね。で、まあ、この群衆たちの姿なんですけどね、これは私たちの姿なんですね。私たちもいろんな期待をイエス様に持ちます、自分勝手な期待を持ちますね。だけどそういう私たちの期待ってのは裏切られますその通りになりません。で、実現しないです。私たちの期待は打ち砕かれます。そしてね、そのことに失望し、私たちもまた怒りを持つようなことがあるんじゃないか、そのことをここで見つめさせられますね。イエス様に、イエス様っていうことをこう自分の願望の中でこう捉えようとする、そういう思いを持ってます。こういう方だって、こういう救いだって。でもキリストの救いって何でしょうかね。ここで与えられてる救いって何でしょうかね。イエス様がこのようにしてロマの子に乗って入場されて、ご自身が王であることを示しになり、そして入場で謙遜な王であること、十字架にかかられる主であることをお示しになって、救いがそこで成し遂げられていく。そのことにおいて示されていることは、人間の期待通りにならないけど、人間の期待通りのものじゃないけど、人間の期待をはるかに超える救いが与えられるんだということなんですね。与えられたんだ、与えられているんだということなんです。それがここでイエス・キリストが示されていることです。私が若い頃に聞いた言葉で、皆さんもご存知でしょうか。こういう言葉があるんです。宗教はアヘンっていう、これはマルクスという人が語った言葉であります。またフワイルバハという人は、宗教は人間の願望の投影だと言いました。まあ、アヘンというのは何かというと、これは劇薬っていうことじゃないんですね、麻薬なんですけど、要するに麻酔薬みたいなものです。麻酔するときにアヘン使う。麻酔薬っていうような意味でマルクスは使いました。つまりまたファイルバッハが、人間の願望の同意って、こういうものがあったらいいな、苦しいこといっぱいある、辛いこといっぱいある、厳しいこといっぱいある、だから人間って願望を抱く、その持ってる願望や願いというものが宗教なんだと。宗教ってのはそういうものだと。宗教ってのは要するに人間がこうあったらいいなって望みを持っていて、この望みがこう投影されていく、こうあったらいい、こういう救いがあったらいいっていうものがこう投影されていくのが救いだ、だから救いとか宗教の救いっていうものなんだって言いましたね。で、私は若い頃この言葉を聞きましてね、ちょっと実はショック受けたんですよ。もう信仰持ってましたけど、ちょっとグラッときたんですね。ああそうかもしれないなみたいな思っちゃったんですね、一時期。あ、でもね、だんだん違うんだって分かってきました。 でも一つの問いとしてずっと残ってます。そしてある真理はあるんですね。私たちは今日の聖書の言葉のように、聖書そのものを語ってるんですよ。願望を持つんですよ。で、それ投影するんです。でも聖書はそれが壊されて十字架なんだ。それがぶっ壊されて、叩き壊されて、そして十字架っていうのが実現してるんだっていうことを語ってるんですね。すごいなと私は改めて今日気づかされていますよ。だからもう一つ思い起こす言葉がありますね。以前説教に引用した言葉で、痛み時代だったと思いますが、こういう言葉を語ったことがあります。私たちは私たちが思っているよりももっと大きく、もっと深く救われている。
言葉なんです。もう誰が語ったか分かりません。思い出せないと調べたんですけど見つかりませんでした。だけどこの言葉を覚えているんです。そしてある人が言いました。席終わったと、この言葉は本当にそうですね。私たちは自分が思ってこういう救いだと思っている、これぐらいって思ってるんですよ。だからそういう願望ってあるんです。でも救いっていうのはもっともっと大きくっていうことなんです。イエス様が王であるということも、こういう王みたいな思ってるんですよね。だけどそれはるかに超えるイエス・キリストの救いを成し遂げて、イエス・キリストは私たちの王なんです。そして今日の聖書の箇所で、ダビデの子にホッサンな主の名によって来たるべき方に祝福があるようにって言うんですけどね、人々は分かってなかったでしょう。勝手な期待を抱いて、後でね、イエス様にね、もう十字架につけろつけろって言い出す人たちなんですよね。だけどこことっても不思議なことは、ある人がもうこれ永遠の謎だって言ってますけど、それをね、イエス様はね、受け入れてるんですよね。受け入れ取られるんです。もうこんな賛美聞きたくないみたいにはなってないんですよね。で、おそらく私はイエス様は十字架に向かれる途中、このホサナホサナっていう声を聞きながら、そんななんか不快な、ご存知だったでしょうけどね、不快な思いを抱きながら進まれていったんじゃないと思うんですね。静かに柔和で謙遜に十字架に向かって行かれた。そしてこの賛美を受け入れられた。どうしてって言うんですよ。考えてみたら不思議。でも私は一方で思います。いつもそうじゃないかってことなんです。私たちだってね、賛美歌歌っていつも意味が分かってよく分かって歌ってるわけじゃないでしょう。そしてもちろんそれ大事なことですよ、意味分かるのだけど、全部その通り生きてるわけじゃないでしょう。 でも私たちが主の名を褒めたたえるべき方、主は褒めたたえられようって言ってる時に、自分の中にこんなんで褒めたたえるべきみたいに言ってるところあるんですよね。だけどイエス様はそういう私たちのこと、賛美も受け入れてくださろうかと、そういう方なんです。そして私たちをそうやって導いていてくださるんです。ちっぽけな救いしか思い描かない私たち、でもそんな私たちに、本当に私たちが思うよりもはるかに、私たちの思いっていうよりも、なんかキリスト者っていうのはとって大事な、信仰において大事なのは自分の思いじゃないんですよ。自分がどんなふうに思ってるかってことじゃないです。それをはるかに超える救いなんだっていうふうに言ってるのがキリストの救いなんですね。その救いを覚えて、小さな言葉でしかないですが、私たちも主の皆を褒めたたえましょう。ダビデの子にホサナ、主の名によって来たるべき方に祝福があるように、ホサナ、主を受け入れて主に従います。祈ります。神様、主の日の恵みを感謝いたします。恵みの言葉を聞かせてくださり、あなたの御救いを覚えさせてくださり、エルサレムにロバの子に乗って入って行かれて十字架に赴かれるキリストの姿を見させてくださり、感謝をいたします。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られた方に祝福があるように、ホサナと私たちは今日歌います。あなたを褒めたたえていきます。一週間をまた歩みます。どうぞこのお方を王とし、この方にお仕えし、この方に重荷をお委ねして歩ませてください。主の皆によって祈り願います。アーメン。